おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓海です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
今日もいいお天気ですね、うん、
新年度最初の放送なので、
はい、
いい天気でね、いいですね、
いいですね、最高ですね。
富士山も春らしいね、霞の向こうに見えてますけど、
あのポカポカ陽気になってきたんですけど、はい、富士山ってまだ雪のベールかぶったままなんですね。
そうなんです、
真っ白なんですね。
ちょっとね、今年真っ白になるの遅かったんでね、
うん、
まあしばらく景色を楽しむということで、
はい、はい。さて今週のテーマなんですが、はい、うんうん、意識していることなんですけど、はいはい、兄貴意識していることってありますか？
僕はですね、仕事柄というのもあるんですけど、はい、どう見られているかというね、
あ、
これあの別に芸能人っぽく言ってるわけではなくですね、うん、あのやっぱ相談される立場なんですよね、まあ、いろんなところに行っていろんな方の相談を聞く、まあ会社の経営だったりとか売り上げ上げたいとか、まあ、そういう相談をする、まあ、されるというのが仕事なので、なんか疲れてる顔してたりとかね、
はい、
顔色悪かったりとか元気ない感じになってると、この人に相談して大丈夫か
確かに
思われますよね、はい、自分がねなんか相談する立場でもやっぱそうなので、うん、あ、今日やめとこうかなみたいなねいやそうじゃないように、こうやっぱシャキッとね元気になってるとか、
はい、
ニコニコして何でも聞いてくださいっていう感じに印象を与えるようなことっていうのは、やっぱなんとなくねどこかでちょっとずつ意識はしてるかな。
確かにそうですね、
まあ、職業柄もありますけどね、
キリッとしてる人に頼みたいですね。
はい、頑張ります。上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。さてそれでは前回のおさらいいきたいと思いますが、はい、前回は静岡新聞の老舗旅館天城荘再生法申請、うん、スポンサーに静岡の企業という記事から、
うん、
老舗旅館だからこそある魅力や地域の魅力をしっかり PR することが大切だということが分かりました。
はい、そうですね、まあ、団体客というのはね確かに魅力的ではありますけれども、
はい、
旅行会社が作り出す流行だけでなく、今目の前にいるお客様が、まあ、自分たちに対してどんなことを期待し、どんなことに満足しているのかということをね、しっかり気にして観察して、魅力の発信をしてほしいなと思います。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイスクーのホームページ、うん、トップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます、はい、こちらも活用してくださいね。
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います。
はいはい、
今週はダイヤモンドオンラインの記事から、うん、なぜ静岡県は富士山餃子以外で他県と争わないのかという記事、
うん、
記事を読んでいてすごく面白い内容で、うなずくことばかりだったのでテーマにしちゃいました。
なるほど、わかりました。ではね、ちょっと気になる記事の方から紹介していきましょう。
はい、
記事では、富士山の、まあ、頂上というのはですね、富士山本宮浅間大社の境内ということで、静岡県と山梨県の県境が正式に存在していないという、ね、話で始まり、
はい、
まあ、山梨県は漢字で富士の国、静岡県はひらがなで富士の国と自称していて、まあ、富士山の眺め、がどちらが良いかで対立している。また浜松市と宇都宮市が争っているですね、1世帯あたりの餃子購入額は2016年3年連続で浜松市が勝利、餃子を食べない、州はないという市民に対して、まあ、急に有名になったから食べる機会が増えたくらいで思い入れは特にないという人も、まあ、市民にはいると、
はい、
まあ、いずれにしても静岡県は東部、伊豆、中部、西部の4つのエリアでそれぞれ特に意識はしていない。東部は東京への通勤圏で、買い物などは横浜東京に行く人が多いので、静岡浜松には関心がない。一方県内に2つある政令指定都市、静岡市と浜松市はメディアから対立的に扱われることが多いが、そもそも県、市民はあまり対立している意識はない。工業が中心の西部地区、商業と行政の町中部、そして観光業が中心の東部伊豆地域と、まあ、地域によって個性があるので地域、企業のテストマーケティングの対象にされることも多い。まあ静岡県にはですね、ちびまる子ちゃんのようにほのぼのとマイペースで突き進んでほしいとまとめられているんですね。
はい、
さてりなちゃん、個人的に静岡県の印象、どんな印象ありますか？
はい、私静岡県のイメージってあまりないというか、もうずっといるので、
うん、
何が違うかもわからないです。
そうだよね。
そうなんです。そしたらある時三島じゃないですね三重から友達が来てとか、あのお嫁さんに来た人がいて、その人が静岡を見た時に、みんなすごいやっぱりおっとりしてて、でしかもこう争うということがないというか、
なるほど、
私がないという、ですごい綺麗な服着てわーおしゃれだなと思っても人の陰に歩いてるって言うんですけど、私は別にね普通に歩いてるようにしか見えないんですよね。なんかそういうなんか自分がっていう主張がないんだよね静岡って言われました。
なるほどね、まあ、ちょっとわかる気もしますけど、正直ですねこれあの僕これ記事見た時率直に思ったのは、ダイヤモンドオンラインが静岡県の県民性を記事にしていることそのものにですねちょっと驚いたんですが、まあ、僕はもともと専門家として対応していた仕事というのはあの大井川より東側ということで対応していましたので、西部エリアに、行く機会というのはあのこっちに戻ってきてから、前半ほとんどなかったんですね。しかしここ数年は、岩田にある大学の非常勤講師を受けてから、浜松市など、西部エリアに行くことも増えて、記事でも触れていましたけれども、移動の距離と、時間というのはですね、こう毎回行って帰ってくるたんびにこう実感をしているんですよね、
はい、
で静岡県内で仕事をしている僕から見ても、東部の人は、西部西側には全く興味がないというふうにやっぱ感じています。で東部の人は浜松駅を出てもですね、多分どっちに行って何があるのかみたいなことも、全然わからないと思いますし、東部伊豆の人は浜松の印象といえば県外の人とそう変わらないんじゃないかと思うんですよね。ただ静岡県、県内全般的に言えることというのはですね、古来、天下の往来東海道がですね常に目の前にあって、で気候もいいことからですね、海の幸山の幸にも恵まれていることから、生活に困っている人もそう多くなかった。とにかく立地に恵まれていることで、まさにねりなちゃんの言う通りガツガツしたハングリー精神が薄いんじゃないのかなということも感じているんですね、そう考えると東部伊豆では、富士山、伊豆の観光分野、そして中部では町のイベントや商業施設で、西部では浜名湖うなぎと餃子の購入額、他県にで自慢できることっていうのがそれぞれの地域でね地域資源として持っているという、そんな状況なんじゃないかなと思うんですよね、
確かにですね、私浜松のことはよく知らないですね、
多分うなぎパイとかね、浜名湖ぐらい、
それぐらいです
ですよね
ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
今日の上昇ポイントは静岡県のこれからの発展について考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、県内各地の人と交流を促進して上昇ということになるんですが、これまでねこのコーナーでも何度となく、県内各地の地域資源に関心を持ってほしいと、伝えてきましたが、これねやっぱり行くだけではなくですね、人との交流も大切だと思ってるんですよね。で、僕自身もですね三島で生まれ育ったので、例えばこう茶畑が広がる景色っていうのを、西の方でね実際にこの目で見た時っていうのは、その規模の大きさにやっぱちょっと驚いたぐらいだったんですね。でよく異業種交流をするといろんな業界のことが分かり、自分たちの業界や会社に生かせることがたくさんあるのではというふうに感じることが多いと思うんですけれども、それからあと最近はね国際交流の場も増えています、海外の人たちと交流するとさらに感じることも多く、新鮮に感じることもたくさんあるはずなんですね。ならば県内の異文化交流というのも積極的にすることで、静岡県の自慢もどんどん増えていくはずなので、ぜひね静岡県民としていろんな地域の人と交流して、他県に誇れる静岡県の自慢をですね地域を超えてどんどん増やしてほしいなというふうに思いますね。
確かにそうですね、東部だけ中部だけ、西部だけではなくて、もう静岡県として魅力を発信していきたいですよね、
ぜひ、
また一ついつもとは違う角度で地域を知ることができました、兄貴ありがとうございました。来週もよろしくお願いします、
お願いします。
以上上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。